見事な文章ですね。これは鳩の釣り師の生き方です。それは他を潤した時に自分が初めて潤される。自分だけを潤そうと思ったら自分を潤そうと思ったものも枯渇する。そして自分は滅びる。これは惨めな敗北の生き方だ。その過ちを、鶴吉は、悟ったわけですね。そして、共存共栄ということを考えていくんですね。これは軍勢、というところは非常に面白い会社組織なんですね。それはどういうことかと言いますと、一株二株の株主が 95% を占めているということです。で、自分で1000株買おう、500株買おうという人はいっぱいいるわけです。だからそういう方が 5,6 人も集まればね、大株主で会社は成り立ってしまう。そんな一株二株の株主をいっぱい抱えた日にはね、集金も大変でしょ。でもね、鶴吉はそもそもこの解雇、養蚕、生糸業に踏み込もうと決心したのは、あの極貧の非常に搾取されてですね、生きるか死ぬかという、まさにですね、当時の生糸、の産業は生死業って言われたんですけど、その生死業は生死業、生きるか死ぬかの業だというふうに言われたんですね。そのぐらいに絞り取られているという、そういう状況にある人たちに希望の光を与える。いい米を作ればちゃんとそれに対して報いがあるんだということを分かってもらいたい。だから一株二株の養蚕農家をいっぱい増やしていくわけですね。ですからそれがもう数百件ということになってくる。ところが一株20円で、これは今で言うと100万円ぐらいなんですけれども、いっぺんに払えないんです。月賦にするんです。その集金は誰がやるんですか。そんな面倒なこと全部鳩の釣り師です。一軒一軒回っていくんです。そして鳩の釣り吉は一軒一軒に回っていって月賦で払う、その株のお金をいただいて、その時に悩みの相談に乗り、またその養蚕のやり方を具体的に教え、ここにしたらいい、合うにしたらいい、指導する、より良い繭ができるように教えてあげる、それからいい繭を紹介してあげる、これやればいいよ、励ます。ですからそういうようなことをして、一株二株であったんだけども、ちゃんとですね、儲け利潤が2年目3年目には来るわけです。もらっていいのでしょうか。みんな涙を流しながら感動する。今まではですね、強欲に奪ってく人ばっかりだったでしょ。60銭で文句言ったらばあさん売ってやんね、買ってやんねえぞ、そういう悪どい人ばっかりに、本当に、悲しみを囲っていた人々が希望の光を見出す。この、商売の在り方っていうのは、まさに他を潤すことが自分が潤されることなんだ。その喜びは自分が喜ぶことの何十倍何百倍だという人生の真理を突き止めた人の言葉ですね。ちょっと問い方は見えにくいかと思うんですけども、ここにですね、軍勢の株主分布の表があるんですね。でこれは一番上は250株以上1名ですね。一番下が一番棒グラフ長いでしょ。これ一株です。一株の株主がこれだけいるんです。二株がこれだけ、ね、だからほとんどこの人たちなの。で、この儲けを還元するということですね。素晴らしいことですね。そして女工ではなくて工女である、技術を持った女性であるということですね。でこのためにはちゃんとですね、教えていかなければならないということでですね、惜しみなく、この、公女さんの教育に、お金を注ぐわけですね。言ってみれば、このお嬢さんたちは読み書き、礼儀、感情、お金の感情、もう全く知らない田舎の、お嬢さんばっかりです。だからまさにゼロから始める。でここにあるのは軍勢のですね、 学校ですよ。もう本当の学校でも立派な施設です。それから、これがあのグンゼの工場です。これはあのカンブリア宮殿というテレビで紹介された場面を撮ったんですね。それから長く勤めた、公女さんにはですね、お嫁入りするときには兄弟や、タンスを贈呈したんです、うん、これはね、畑野鶴吉は言ってたんです。一旦会社に入れたからには途中で捨てたらいかん、最後まで面倒見るのがわしの務めや。この学校では読書、算術、習字、裁縫、生け花、音楽、聖書を教えました。そして聖書を教えるのも一流の、その、伝道者を呼ぶわけですね。ですからもう当時は考えられないようなその教育を施した。教育費は、公女さんたちはお給料から払ったんでしょうか。いいえ、ゼロです。教育費はゼロです。知恵遅れの男の子がいれば、畑野鶴吉自身が仕事が始まる30分前に教える。耳の遠い、公女さんがいれば、夜家に呼んで奥さんの花さんが教える。一人も漏らすな。これがあの鶴吉の教育方針だったんですね。ですから綾部では言われました。あそこは、軍勢は表から見れば工場だけれど裏から見れば学校だ、こういうわけですね。そして公女さんたちのその心のケアをする相談相手、この方はこれ本名なんです。岩木絹さん、これ本当なんです。絹さんなんですやっぱりね。これ本当なんです。この方はね、非常に優れたクリスチャン女性で、聖書を教えるだけではなくて一緒に涙し一緒に祈る、ふるさと離れてつらいホームシックになっている人がいれば、あの一緒に、悲しむ、また励ます。そして、何かの合間にさあ一緒に祈りましょうって言ってね、物陰に行って一緒に天の神様って言って祈る。そうすると、講師さんの顔がパッと明るくなって、またにこやかに仕事をやり出す。この岩城キムさんの功績は非常に大きかったと、まあ、いうふうに、まあ、言われるわけですね。はい。そしてあのこの、軍勢はですね、さっき申し上げたようにあの今年の4月に、テレビ東京のカンブリア宮殿というですね、あの番組があって、いろんな企業を紹介する番組なんですね。村上龍さんが進行役を務めているところなんですけど、そこで軍勢が紹介された。その中で2ページ目の資料なんですけれども、軍勢のですね、社歌が紹介されました。社の歌ですね。で、社の歌っていうんですけれども、これね、賛美歌なんですよね。例えば月曜日はね、つとめいそしめ花の上のきらめく梅雨の消えぬ間に、これ月曜日の9時から皆さんが全員歌うんです。火曜日は春の明日、夏の真昼、秋の夕べ、冬の夜も、いそしみまく道の種のたりほとなる時来たらん、借りるる日は近し、喜び待ってそのたりほ、借りるる日は近し、喜び待ってそのたりほ、聞いたことありますね。はい。で、水曜日はあまねく要素を潤せる。木曜日清き朝よ楽しい日よ。金曜日いざいざしからずや時すぎなのに、全部賛美歌なんですよ。これね、今でも歌ってるんです。カンブリア宮殿で放映されました。つまり軍勢というところはもう押しても引いても崩れない、その基礎が座っている、これキリスト教信仰なんですね。で、この山岡宗八の建中記からの抜粋が書かれているんですけども、この工場で包む空気がよその工場や会社とは違った不思議なものを感じさせるっていうんですね。不思議その1、畑野鶴吉は社長夫婦で工場の中の長屋に住んでおり、社長ですよ、 服装はいつもモンペ姿、時々社長が竹ぼうきを持って庭や道路を掃くと夫人がその後手桶でせっせと水をまくということですね。だから後でも出てきますが、安田善次郎というですね、安田財閥の頭取が来た時にも、安田善次郎は小遣いさんだと思ってですね、社長はどこにおられます、私が畑野でございますって言って、あなたかって言ってびっくりしたという話がありますね。不思議その2、株主、この会社の株主はその多くが一株二株の貧しい農家である。この会社の社長はわらじがけで、わらじも吸い切れるまで履く、一株20円の株金を月々1円2円というゲップで集金に歩いている。不思議その3、設備、女学校のような寄宿舎が建てられ、たくさんの教室が付属していた。当時あそこは表は工場だが裏は学校だと噂された。不思議その4、貢献員、つまり、米を買う、買取員ですね。買取の社員。社長は、貢献員に、養蚕家は私にとって大切な株主であり、可愛い娘の親でもある。これが公女さんのことですね。少しでも高く買うてやるということと訓示している。少しでも高く買ってこい。これ普通と逆じゃないですかね。買い叩けですよね、普通ね。本当にね、これが軍勢なんです。そして、この軍勢が綾部にできた、まあ、今は東京本社大阪本社ってあるんですけども、軍勢の魂は綾部なんです。綾部市は軍勢が来た10年間で人口増加 46%、 下水道完備、病院教育研究機関完備、新聞雑誌の刊行盛んというですね、大都市でもないような、風格を備える、都市となっていきました。4番目、壊滅の危機から、奇跡の復活ということですね。そばを流れる由良川が氾濫し、工場にまで浸水し、最上級の繭の3分の2が泥にまみれ使い物にならなくなってしまいます。そして頼みとしていた銀行も、これは破綻していく。これは羽室家が息を取り返して、作っていた銀行だったんですけども、その銀行も立ち行かなくなってしまった、そういう状況だったんですね。それで繭が大損害を受けていきましたときに、鶴吉はですね、なんとか、この旗の家の残った財力にかけるしか、もう復帰する、復活するもう見込みはないという、そういう切羽詰まった状況に追い込まれたんですね。そしてその時にこの羽室家の当主は言ったんです。これは小説の中に再現されています。鶴吉、これでわしの銀行は破産した。この工場を助けようとすれば羽室家も破産する。祖先に申し訳ないによって家だけは潰せぬわ。運がなかったと諦めてくれ。鶴吉は意外なほど静かな声で呼びかけた。兄さん、すみません、羽室家も銀行も両方一緒に捨ててください。そしてこの工場を助けてください。この工場の後ろにある綾部の百姓を助けてください。この通りです、兄さん。当主は全てを投げ打って軍勢を助けることにした。軍勢は破産を免れた。これによって軍勢の信頼はぐっと深まり、工場の基礎は硬さを加えたと、こういうわけですね。まあお願いする方もお願いする方であれば、答える方も答える方ですね。命がけの捨て身のこの助けによって、軍勢は、復活するわけですね。それから、その後にも、次から次へと危機は訪れるわけですね。第一次世界大戦後の異常な経済の大きな変動によって生糸業界は大変な不況に見舞われ、また工場火災にも見舞われたりします。まあ、そんなような ことも起きるんですね。しかし、やはりそれも大変大きなことでありましたけれども、もうもはやこれまでというですね、せっかく順調に利益を生み出し始めてこれからっていう時に、最上等の繭がほとんどダメになってしまった、あの由良川の氾濫による壊滅的な打撃、そして銀行が手を引くといったその後、実はですね、もう一つの事件が起きるわけです。それは結局潰れた銀行は、他の銀行に引き取られていく。ところが引き受けた銀行もまた立ち行かなくなって、手放さなければならない。借金も何もかも含めて、その引き受けた銀行が安田銀行だったんです。安田財閥の、当主、安田善次郎。皆さん、安田善次郎って名前聞かれたことありますか？安田財閥の筆頭ですね。まあ、写真で見るとすごく風格のあるいかめしい、この人は下級武士から身を起こして明治のように財閥を築いた大変な大立て者ですよね。安田善次郎は財閥でしたけれども、いろんなところに自分の儲けを還元しています。東京大学にも、東大の安田講堂ってあるでしょ、あれ安田善次郎が寄贈した。他にもいっぱい寄贈してるんですね。しかし安田善次郎は非常に冷徹な経済人だと言われて鬼って呼ばれてたんですね。その鬼の安田善次郎が取り立てに来るということです、軍勢にね。でしかもですね、鶴吉は今までの銀行から破格の信用貸しをしてもらってるわけですよ。何しろ羽室家の明瞭銀行というのは何しろ弟がやってるわけですからね。ですから信用貸ししてるわけで、担保がなくて莫大なお金やってるわけです。ですから鶴吉の部下たちはこれはね、東京に行って安田様にお会いして平身帝と取り立てを伸ばしてくださるようにお願いするしかない、社長どうぞ行ってくださいというふうに言うんです。鶴吉はね、わしはいかん。それは安田、相手が安田さんから行くのかと、それはおかしい、人は誰にでも公平にするべきだと、銀行が来るなら来てもらえばいいと。社長そんなこと言ったらもう確実に我が社は潰れます、社長が行かないなら私が行きますっていうふうに部下が言うんですけど、行ってはならん、事柄には順序というものがあると言っていさめるんです。安田さんが来るなら来てもらえばいい。安田善次郎が綾部に来るんですよ。誰の出迎えもなし、もう重役たちはもう震え上がるわけですね。で先ほどの話のように、竹ぼうきで道を吐いて水でこう清めてる、この小遣いさんみたいな人に社長はおられますか、手拭い取って、私が旗でございます。で、粗末な応接部屋に通されるね、それでそこからこう始まっていくわけです。お宅の会社の財務を我が社が引き受けることになりましたが、貸し出しが異例ですな、ほとんど信用貸しで、融通していただいたということでしょうか。はい、そうでございます。それにしては資産が少なすぎますな、そうと思いませんか畑野さん。安田さん、これ小説からですね。はい、私は資産が少ないとは思いません。ほう、あなたは本当の数字がお分かりになる方だと存じますので申し上げますが、その下に刷り込んである前期の決算表をご覧くださっても分かる通り、私は年々相当の教育費を支出しております。なるほど、出ておりますが、教育費をあなたは消耗費とお考えになりますか、それとも資産とお考えになりますか。畑野さん、はい、私は1階の銀行屋ですよ。その点をご尊敬申しております。一人一行、それに徹するということは 文を知り戒名を知った者の立派なご見識だと存じております。すると私ども銀行屋に教育の価値まで記帳しろとかようにおっしゃるのですね。その通りでございます。資本と申すものは物を生み出せてこそ値打ちのあるものと承知しております。十分に良いものを生み出させる、それでなければ資本の栄えはありません。その点で私は一人一行に徹しておられるあなた様のご見識を信頼いたしております。私が申し上げるまでもなく、西洋にはいろいろな保険というものがありまして、損失破産の盾になっておるようでございますが、日本にはまだその保険事業はあまり栄えておりません。例えば洪水でこの工場が押し流されたらどうなりましょう。突風で吹き飛ばされ地震で潰れたらどうなりましょう。火災保険もまだまだ少し大きな火災があったらとても保証にはなりますまいといたしますと、教育、これが一番大切な保険でございます。何度洪水に出会おうと、幾度焼かれようと、なくならないものは教育された人間の強く美しい精神であり技術でございます。あなた様にはこれが分かっていただけると存じます。資本を本当に生かそうとなさるならば、資本と一つになって良い資産を果たしていける人を一番高くかかっていただく、それが私の信条でございます。そして私は目に見える不動産の類よりも目に見えないものに多くの資本を捧げてきました。私は実はこの書類はこれであなた様に私の会社の本当の資産を見ていただこうと思って作ったのではございません。ここに書き込めない資産をあなた様がどれだけ見積もってくださるか、それを楽しみにしていた次第でございます。軍勢製紙は軍勢製紙と同じ心で繭を作る養蚕家が株主でございます。そしてその株主の娘さんたちが一生懸命に知恵を磨きながら糸を食っている。実はここに 1,2 年のうちには必ず日本一の生糸を作る自信を持っているのでございます。安田はその話にすっかり参ってしまったんですね。私は心決めました。はっ、あなたの魂を担保にいただいて、有形の担保はこれからも一切いただきませんとおっしゃると、生産をお待ちくださるわけですが、安田善次郎は苦笑と苦笑いと言いたいような小さな笑みを口元に浮かべて、安田が初めて無形の担保を取りましたよ、お預かりしている生糸は繭は良い時に勝手に処分してください、あなたはその方の専門家で銀行屋のわしよりある時期が分かるのですから。安田さん、畑野さん、わしは冷酷な人間ですよ、よく鬼だと世間では言われる、その鬼の金も少しは使ってみてください。では今日はこれで失礼します。これは実話です。その後安田善次郎は大病にかかって、病院に入るんですね。それを遠路、後の日に、畑野鶴吉はお見舞いに行きます。いろいろ話をして畑野が帰っていった後、安田は部下に命じます。これからも軍勢にはいろいろなことがあるだろう、しかしお前たちにどうか、これをしっかり心得よ、いかなることがあっても軍勢を救え、これは私の命令だと。こういう固い信頼の出会いはこの瞬間に結ばれたんですね。それはね、不動な動かないものに結びついた畑野が言い得たその言葉でした。そしてまた実際に、莫大な富をこの高野さんの教育のために捧げてきた、それは無形の財産だと言い切るだけの彼には自信と誇りがあったんですね。これは素晴らしいことですね。スピンナー商会というですね、全米最高の絹を取り扱う会社、まあ、ウェディングドレスではスピンナーが最高級と言われている、そのスピンナー商会がこの軍勢の生糸のクオリティの高さに舌を巻きます。真珠の輝きのようだと。そして1902年明治34年にスピンナー商会から申し出が来ます。 軍勢の生糸を一手に引き取りたい。で、好きな回答がどうしたらこんなに素晴らしい絹ができるんだろうかと言って実際に見学に来るんですね。その時に、後の鶴吉が言った言葉というのは、何も不思議なことはございません、良い人が良い糸を作るのです。だから糸を作る人がまず良い人にならなければなりません。素直な人がおれば素直なまっすぐな糸ができるのです。細やかな糸は細やかな人が作って初めて細やかな美しい糸ができるのです。良い糸を作るのは良い人でなければできないんです。それでも、踏み落ちないスキンナーはですね、工場を案内していく。そうすると、寄宿舎の行動に、たどり着く。そこに日本語で何やら書いてある。通訳にそれを読んでもらって訳してもらう。そこには、書いてありました。誠をもといとして最善の天道を信じ、神の導きは最善であると信じ、最上の人格を養い、最善の勤労を尽くし、最良の貢献をなす。ベストを尽くす、またベストを尽くせと言ってるんです。なぜならば神様はベストの道をご存知だ。そして私は皆さんに自分のベストを提供する。だからあなたたちもベストを尽くしてほしい。ベストを尽くせばその幸は巡り巡ってあなた方にまた戻ってくる、こういうわけですよね。これは人を潤す者は自らをやがては潤すという聖書の教えにつながるものであります。さて3枚目の資料でありますけれども、この劇的な軍勢の発展、これは畑野鶴吉の存在がなければ決して語ることはできないものではあったんですけれども、その鶴吉もいよいよ軍勢をですね、優れた後継者の手に委ねて天に帰る時がやってまいります。時は1918年、大正7年ですね。1906年明治39年というのは畑野林一という人が養子になった日です。1918年、大正7年の2月23日、この日は、有名な木村清松というですね牧師が来ていました。木村清松、いつになくキリストを信じるのは今です、キリストを信じるのは今日です。テレビでも今でしょっていう先生が流行ってますけども、木村清松さんも今でしょの先駆けなんですね。イエス様いつ信じるか、今でしょってこういうメッセージをしたので有名な人です。であまり今日というから面倒くさくなって、林一さんは分かりました信じますって言っちゃったんですね。言っちゃったでもね、これはね、やがて自分は、大事な決断を伸ばしててはいけないっていうのをずっと感じてて、それを ついに言うんですね。そしてお父さん、僕はキリストを信じましたと言った時のその鶴吉の喜び方はですね、もう飛び上がりたいほどの喜びだったんですね。あまりにも鶴吉が嬉しそうだったので、写真撮りましょう写真撮りましょうって言って、林一とそれから鶴吉が並んでる写真、これが最後の写真だったんですね。それが、人生最後の写真となりました。その喜ばしいその日に午後、軍立綾部女学校で、鶴吉は講演会を頼まれておりましたが、講演を始めて間もなく路列が回らなくなってバタッと倒れてしまったんですね。脳一血でした。その夜9時過ぎにこの世を去ります。去った後、遺品の整理の中で鶴吉が愛用していた懐中時計が出てきました。その懐中時計には聖書の言葉が書かれていました。 我を使わしし者の胸に従い、その技を成し終わる、これ我が糧なり。私を使わした方の御心を行うこと、そしてそれを成し遂げること、それが私の食物ですというイエス・キリストの言葉、ヨハネ伝4章。我を使わしし者の胸に従い、その技を成し終わる、これ我が糧なり。まさにあっぱれというような、地上での技を成し終えた、旗の鶴吉の最後でありました。しかし鶴吉の知恵は今も生きています。養蚕業が隆盛を極める今こそ、ためらうことなく次なる事業への準備を行わなければならないと、生前口癖のように、言っていたわけでありますけれども、その後、化学繊維レーヨンが登場します。1918年、帝国人権史、腎臓検視、つまり腎臓の絹ですね。1926年東洋レーヨン、それから生糸の価格暴落、というふうなことがこう起きてまいります。しかし、軍勢はめげませんでした。生糸のストッキング、それからメリアス、メリアスというととてもなんか懐かしい響きがありますけども、このメリアスは1946年に軍勢が開発していきます。他社も強いようにして、メリアスを開発していくんですね。競合商品になりました。ところがその時にですね、1950年に、朝鮮半島がにわかに不穏な情勢になってきます。朝鮮戦争勃発ですね。そして北朝鮮は怒涛の勢いで釜山まで、攻めてくる、連合軍、総司令官を務めたマッカーサーがこの朝鮮戦争の陣頭指揮にあたる、そして人選の上陸という奇跡的な作戦の成功が功を奏してですね、盛り返し38度線で膠着状態に陥る。この朝鮮戦争では莫大な兵士を投入したアメリカ軍の物資が極端に欠乏し、アメリカからまさか取り寄せるわけにいかないので、日本から兵士のための食料やら靴やら備品やら服やらありとあらゆるものが何十万人分も急遽必要になる。その時に、この繊維業界はここぞとばかりに儲けを考えるんですね。メリアス、これはね、最初はいいものを送っておく、そのうちにアメリカでチェックが緩くなった時に劣悪なものを送ると、儲けますもんね。さっき話した、前に話したまんじゅう糸と同じですよ、あざとい商売。ところがですね、軍勢はそれをやらない。もう箱に書いてあるレッテル通りのいい品物を送り続ける。軍勢さんはアホやな、軍勢はバカじゃないか、こんなに儲けるチャンスがあるのに。でも軍勢は正直に看板に偽りない商品を送り続ける。アメリカ軍が気づくんですね。軍勢以外は取引停止になります。あとはみんなダメだ。そして軍勢の商品がアメリカ軍に独占契約、そして軍勢はものすごくこう成長していくんですね。皆さん、やっぱり自分が儲けようと思ったら自分は滅びへ向かう、ね、相手を喜ばそう、相手の利益、相手を潤そうと思う、その神様の御心に立った時にやがては自分も潤うということを身をもって、鶴吉は経験していたし、また軍勢の社員も、経験していくわけですね。今ではスーパーでこう食品をこうきちっとピシッとくるむ収縮フィルム、ペットボトルに巻きついているあのフィルム、あれ全部軍勢ですよ。それから、タブレットのタッチパネルのフィルム、あれも軍勢ですよ。それから縫合補強剤というのがあるんですけども、これは、傷口が治って、体内に、こう傷口を縫い合わせた糸が残っていると、それが感染症の元になるんですね。しかし軍勢が作った縫合補強剤っていうのはアテノの役割をするんですけども、傷口のアテノの役割をするんですけども、傷口が治った頃には体内に吸収されてなくなるっていう、 そういう保護補強材を作ってるんですね。国内シェアはこれ 100% です。ポリグリコール酸というのを作った、これは、独占的な、ことをしてるんですね。研究にお金を惜しまなかった。でここにカンブリア宮殿で紹介されたんですけども、生まれつき心臓の、血管の一部がなくて入退院を繰り返していたアンジェラちゃん、当時4歳が、エール大学で2011年に手術を受ける。その時に使われた保護補強剤が軍勢のものだったんですね。これはメッシュで、その血管のない部分にメッシュの血管を腎臓血管を作るんですね。で血の流れをこう一応作る。そうするとそのメッシュのところに血管を作るのに必要ないろいろなこの細胞が寄ってくる。そのうちに本物の血管ができる。本物の血管ができた時には保護補強剤は消えていく。で本物の血管になる。でアンジェラちゃんは今元気なんです。日本で何でやらないか。日本ではまだ許可になってないんです。アメリカは医療先進的なのでもやってますけども、日本は非常に厚生労働省のいろんな壁が高くってまだ許可になっていないんですけども、海外ではもう軍勢のすごさが分かっています。そして今年の2014年2月、私も初めて名前聞いたんですけども、アメリカの大手医療機器メーカーでコビディエン社っていうのがあるんですね。コビディエン社、世界70カ国に展開する売上1兆円の大企業と契約を軍勢は結んでいます。現在従業員7900人、売上1300億円。収益を上げるという点ではもっと他にもいろんな企業あるでしょうけども、こういう社員のことを考えた企業っていうのは今時珍しい。毎朝賛美歌と金魚も珍しいですよね。そして、軍勢に入ると3つしなければならないことがどの社員にもあるんですね。社長もみんなそうです。挨拶をする、履物を揃える掃除をする、ね、これ結局他の人を、に心を使うということですよね。聖書の御言葉を読んで終わりたいと思いますけれども、私は畑の、つとむさんの生涯はまさにこの言葉に集約されていると思いました。マタイの福音書7章12節、それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者です。律法と預言者っていうのは一言で言えば聖書のことです。旧約聖書のことです。イエス・キリストの時代にまだ新約聖書はなかったんですね。新約聖書はイエス・キリストが天に帰られた後書かれた四福音書は使徒行伝やパウロの手紙や黙示録で成り立っています。イエス・キリストの時代に聖書といったら、旧約聖書、今でいう旧約聖書です。それを律法と預言者って言ったんですね。ですが聖書の教えの根幹は何かといったら、何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいって。社長でありながらですね、どの重役よりも給料低かった、で社員の寮に住んでたっていう、こういう畑野さんの生き方っていうのはですね、天にまさに目を向けた生き方ですね、そして、女工さんたち、工事さんたちを我が娘のように可愛がっていた、この、あり方というのは、時代の、何十年も何百年も先を行くっていう、今でもブラック企業がいっぱいあると言われているその中にあってですね、この軍勢の会社のあり方っていうのは本当にホッとするようなオアシスのような存在であるというふうに思います。ルカの福音書6章45節は畑野鶴吉さんが折あるごとに引用していた言葉だということですね。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口はその心に満ちているものを話すからです。これを畑野さん流に言うとですね、良い人はその心の良い蔵から良いチートを作り出すんです。悪い人はその悪い心から悪いチートを作り出す。本当に良いチートは良い人しか作れない。 なんでこんなに素晴らしいキートができるのか、秘密を教えてくれって来たスキンナーに言ったのは、良い人が良い糸を作る、それだけです。輝いた人格を持った人は輝いた糸を作るんです。そしてあの花さんという奥さんが駆け出しの頃言ってたそうです。同じ米をあげても育てる農家によって出来が違う、どうしてかしらと思ってたら、ある時に気がついた。喧嘩が絶えないところで作られた繭から作られた糸は質が悪いって。仲が良い夫婦が作ってるところの糸はいい糸ができるって。ここまで糸に反映するんだね。私はそこまで本当にそうなのかよく分かりませんけれども、まさに人の心というものが全ての目に見える現象を作るということは合点がいくことでございます。ローマ人の手紙の12章1節2節、これもまた波多野さんがよく引用していた言葉なんですね。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。自分は神様に、恐るべき自分を受け入れていただいたんだから、こんなに罪深い自分を許し清め愛していただいたのだから、今度は自分がこの我が身を神様に預ける番だと、こういうわけですよね。それを神様は清い生きた供え物として受け入れてくださるというわけですね。普通は、犠牲の動物はもし生きているならばね、逃げ出してしまいます、必死で。しかしジタバタしないで神様の御心に自分を捧げる。我を遣わし者の胸に従い、その技を成し終える、これはが糧なり。本当に神様に委ねた生涯を送りたい、これこそ波多野鶴吉の熱望であったということは、寸毫もですね疑いないところであります。この世と調子を合わせてはいけません。この世の考え方、原文ではこの世の鋳型にはめられてはならないって書いてあるんですね。この世の考え方、世の流れ、世の、考え方というのは、その場で儲けられればそのチャンスを逃がすという手はないというね、儲け話に飛びつかない手はない。人を欺いても我が身が良ければそれが利口な生き方だという考え方がどれほど多いことでしょう。しかしそうではない。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかわきまえ知れっていうんですね。人が言うからいいんじゃない、みんながいいって言うからいいんじゃない、そうじゃなくて神様の御心は何だ、つまり砕いて言えば何が良いことで何が神様に受け入れられて何が申し分のない完全なことであるのかを考えよ。まさに鶴吉はそれを企業人として実践したわけです。大勢の何百人何千人という講師さんを引き受けて何をすることが良いことかを考えて学校を作った、ね、そして、病院施設も作った。もうありとあらゆることにお金を惜しまずやっていった。綾部の人たちが豊かな暮らしができるようになっていった。またその生き方が広まっていった。この生き方こそ、鶴吉が目指していたものでした。また若かりし日、鶴吉と花がですね、かぼちゃの花をめがけてくるミツバチを見ながら深く大自然の大きな心に触れた、時の考えと相通ずるものがあるわけですね。心の一心によって自分を変えなさい。ここは言語で見るとですね、心っていうのは考えです。心っていうとハートっていうふうに思いますけど、言語のギリシャ語ではマインドって書いてあるんですね。マインドというのは考え方、 考え方の意思によって自分を変えていただきなさい。これは受け身形で書かれています。ギリシャ語は自分の考えを根底から変えて自分を神様に変えていただきなさいっていうんです。神様どうか私が柔らかい粘土のような素直な心になって、どうぞ肩肘張った生き方じゃなくて神様の前に素直に生きるものとしてください。そして何が本当に良いことなのかを見極める、そのような眼力を、識別力を、知恵を、理解力を与えてください。そして私たちは33歳でキリスト者となった鶴吉がまさに、自分が変えられた生き方の中に歩んだということをですね、まざまざと知るわけであります。一言お祈りして終わりたいと思います。御前なる神様、今日は皆様方と共に畑野鶴吉さんの生涯を振り返りました。なんという、絶望的な、苦しみが青年の鶴吉さんを襲ったことでしょうか。全力を尽くしても抜け出ることができない、その苦しい生き方、知恵の全てを尽くしても世間は顧みてくれない、そのすべなさ、またわずかに遊び心を残して振り返ってみればそこに無残な罪の爪痕が、他はどれほど似たようなことをしても何ら身に何の異変も経験しないのに、自らは生涯消えることがないあざを誰もが見る顔に無残に刻まれる、そのようなスタート、家からも見放され、また全ての人から捨てられておかしくない、そこから鶴吉さんの生涯が始まっていきました。しかしやがて自らが置かれた土地のその厳しい暮らしぶりを知り、またその虐げられた中に住んでいる方々の暮らしを思ったときに、自分はどのように生きるべきか、そのように考える中から鶴吉さんの生涯は徐々に方向を変えていきました。目は天に向けられ、またその心は永遠に変わらないものへと向けられていきました。そしてついに時至って聖書に触れ合い、キリストに出会い、神様を知るに至り、軍勢という企業を起こし、幾多の苦難、また壊滅的な打撃を受けながらも破格の信用をいただいて、軍勢が今日までその繁栄を続けているということは、神様により頼む者の希望と信仰の虚しからざるを私たちに雄弁に語ってあまりあります。神様の真実と神様により頼む者への豊かな報いを私たちははっきりとその生涯を通して見ることができます。他を潤してこそ自分も潤される、その時の喜びは一人喜ぶ喜びの虚しさに比べるならば幾十倍幾百倍であることでしょうか。私たちもともするならば自分を喜ばせる生き方のこの世の教えの中に、その渦の中に引き込まれそうになるものでありますけれども、しかしそうではない、本当に神の御旨はどこにあるのかをよく悟ると、聖書の言葉を共に味わったことでございますけれども、神様を私たちがいくらかでも知っている、立場として、神様に求められている生き方はどういうものであるのか、本当にもう一度心を静めて、畑野さんの生涯を振り返りながら我が生涯に当てはめてまいりたいと思います。どうぞ今日共に過ごさせていただいたこの時間が、また皆様方の心の中に、本当に神様の教えの一部として、残ってまいりますように、ことにこの聖書の変わることのないお言葉が、お一人お一人の尊い心の中にとどまり続けますようにお祈りをいたします。今日のこの集会も主が支えてくださって感謝いたします。この地の 昼食、豊かな肉の糧、楽しき交わり、本当に感謝いたします。またお忙しい中、今日来てくださった皆様方のこれからの今週末の歩み、どうぞ守ってくださり、また外は雨も降っているような足元の悪い状況でありますが、いろいろな危険や災いからも豊かに守ってくださるようにお願いし、イエス・キリストの尊い名前によって感謝を持ってこの集会を閉じさせていただきます。アーメン。